まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや、1月終わってだいぶ抜けたんじゃない？忙しいの。
あの1月いつ始まったっけぐらいの感じだったんやけど
そんな忙しかったのね。
そうあのまあまあやっと仕事が落ち着きまして、
お
でやっぱあれよね、うん、あのいや仕事忙しかったな、ベルイマン見ようとかならないわけで、
ならないわけで、
そう、うん、まあ、あのここ数日、うん、まあ、なんかもちろん映画館でイーストウッドの新作とか見に行ったりしてるけど、
うん、
あの家ではもうずっとあのブロンソンとかシュワちゃんとか
はい、はい、
チャックノリスとか見てて、
なるほどね。この間ね、野獣処刑人ザ・ブロンソン見に来てくれたもんね。そうそうそう、
まあ、あのブロンソンの愛以外何もない映画やったから
あの見に来てくれた後 LINE くれてさ、うんうん、いや本当になんかそう感想がすごい面白かった。
あ、ほんまに
愛100っていうね、うん、はい、それ以外はゼロみたいな。
そう
、うん、でもそれだけで大満足だったと。
いや、もうそう、うん、もちろん
ね、だってそれ以降ね、ブロンソン見ちゃってるわけやから家で。
そうそうそう、スーパーマグナムとかね。
うん、
まあまあ、ある意味いい、ね、今日話す映画ってそういう風な、なんていうんやろ、いわゆる近代的なあのドンパチアクション映画の元祖的な要素もあると思うけどね、うん、
まあね、うん、確かに。あ、でもその前に近代的なドンパチ映画の宣伝1個やっといていい？はいはい、
もちろんもちろん。
まあ、今日今回ね、まあ、ちょっとあの有人くんがね、あの忙しいの抜けたし、はいはい、ランデブー行っちゃうということで、あのちょっと早めにあの収録してるんです。
そうですね、
そうそうそう、うん、で昨日あのちょうどその南海館の方から告知開始したんですけれど、はい、T34 レジェンドオブオーのダイナミック完全版が、はいはいはい、公開するんですよ。
そうですね、
京都では2月28日金曜日から公開になるんですけれども、うんうん、まあ、それを受けましてですね、
はい、
あのまあ去年末か、去年末にあの通常版をやってたんですよ、
うんうん、
でそこから26分だったかな、増えてるバージョンなんですけれど、ね、あのそれを公開記念ということでオールナイトをちょっとやることになりまして、ほう、 T34 だけをやるオールナイト。
え、ちょっと待って
あの
オリジナル版と、うん、あの完全版と、
はあはあ、
とそれだけやったら尺的に足りないよ。
いや違う違う、あの鬼戦車やらない。
鬼戦車やらない
鬼戦車やらない。T34 の通常版と、
はいはいはい、
T34 のダイナミック完全版、あと T34 のダイナミック完全版、うん、の3本立てでお送りするっていうね。11時半ぐらいから始まって、うん、翌朝6時45分まで T34 しか上映しないっていう
あの一晩あいつらと過ごせないと、
うん、そうそうそうそう、うん、やっぱりまあ、 あの通常版見て復習したいじゃないですか、
まあ ね、
でそれを受けて、うん、じゃあそのダイナミック完全版一体どこが違うのっていう本番を迎えていただきたくて、うんうん、見終わったら絶対すぐ復習したくなるはずなんでもう一回ダイナミック完全版を見ていただくというね、あのオールナイト
攻めるね。
いやもうね、あのスタッフからこのアイディアが飛び出た時はもうそれしかないなって2月はそれしかない。2月22日土曜日にねオールナイトを行うので、これはぜひ南海館のホームページでチェックいただけたらと思うんですけれども、
はい、
はい、あのこれはこれで頭おかしいんですが、あの今日ご紹介する作品もまあまあ頭おかしいね。
これ最高ですね、
うん、はい、こちらは2月7日からあの公開となります。
はい、
はい、やってきました続荒野の用心棒デジタルリマスター版、
もう最高。
はい、まあ、セルジオ・コルブッチ監督作品です ね、
ね、
まあ、チラシかっこよくってさ、うんうん、銀色のなんていうの特殊印刷でさ、そのフランコ・ネロ演じるジャンゴがハスの花じゃないけどなんていうのレンコンみたいなさ、
そう、あれをこれ映画オリジナルの銃で、
ね、あ
のマカロニファンからはレンコンって呼ばれてるから、
うん、いやもう、うん、超絶レンコンやなって思うけど
レンコンでしかないんやけど、
何やったっけ、1回撃てば150発止まらへんみたいな。
そうそうそう、
すごいよねこの銃。はい、
でもこのチラシあるよね、もうあの一部屋に1枚貼っときたいぐらいの感じよね、
うん、どういうこと、家の中に
そうそうそう、
いやなんかさ、あれいつやったっけな、その南海館が休館してた間に、
う
んうん、ガンマン大連合についてお話しした回があったでしょ。
そう、ね、そう、あの、うん、いやまさかあの時は映画館でコルブッチとフランコネロを見ることが、はい、来ないだろうと思って
思ってた思ってた、
ガンマン大連合について話したら、
うん、いやなんかあれ以降、うんうん、なんかすごい周りウエスタンついてるよねと思って、
うんうんうん、
なんかねいろいろ あるじゃない、ワンスアポンアタイムインザウエストもあるし、
まさかのなんかプチリバイバルブームみたいなのが起こってて、マカロニの
ね、まあ、あのぜひその時の回あのポッドキャストで聞けるの で、ね、聞いてみていただけたらと思うんですが、うんうん、まあそのセルボ、ね、セルジオコルブッチセルボってっセルジオコルブッチ監督が、まあ、まあこれでとりあえず大ヒットというか、
そうですね、
まあね、
う
ん
う
ん、監督として、まあ、一躍有名になったっていうような作品ですよ ね、
そうですね。
あと、まあ、あの荒野の用心棒もあるけど、日本においては続荒野の用心棒で、まあなんやろ、大衆的にザーってマカロニウエスタンで流行っていったんかな、
うん、というよりも、うん、その荒野の用心棒というレオーネの映画は、うん
はいはい、
その言ってみたらそれ以前にもマカロニウエスタンというイタリア製の西部劇があって、うんまあ、その流れで作られてきたやつで、う
んはいはい、
言ってみたらそれってそのアメリカの西部劇の模倣的な感じだったわけよね、
うんうん、
で、あの荒野の用心棒がそれで爆発的にヒットしたせいで、はいはい、あの2匹目の土壌狙うみたいな感じで、
あ、そういうことね、
いろんな監督がじゃあ俺も西部劇作ろうってなってったうちに、あの、まあ、どんどんそのアメリカの歴史とかさ、
はいはい、
そのいわゆる西部劇 の、 あの、まあ、よくある定番みたいなのを完全に無視した、
うん、
もうイタリアオリジナルの西部劇みたいなのがどんどんでき始めてきて、
は
い、その中のまあもうアンカーというかもう一番目立ったやつがこのジャンゴ、うんうん、続荒野の用心棒っていう映画だったっていう、
そのセルジオ・レオーネ監督の荒野の用心棒に続いてるわけでは一切ないんですけど、そ
う内容全く関係ないけど、うん、続ってついてるっていうね、
続ってついてる、まあそれは日本におけるその宣伝商法というか、
まあ、あの当時のマカロニウエスタン界隈はもうデタラメばっかりやから、
う
ん
そうね、
あの続夕日のガンマンも、うん、あのスタッフキャスト同じだけで、うん、夕日のガンマンの続編じゃないっていう、
そうなんですよ、まあ、そのあたりのことはねあのガンマン大連合の回でも ね、 ねお話ししてるので、うんうん、ぜひ聞いていただけたらと思うんですが、まあジャンゴって言われ出す映画の最初の ね、
ね
作品なわけなんですよ、
う
ん、これが1966年のイタリアで撮られた映画 で、ねうんうん、まあアメリカのその西部劇みたいな感覚で見るとまた全然違うというか、まあイタリア語ですからね、まず
そ う、 ね、う
ん、そうそうそうそう、ね、まあただまあやっぱりそのイタリアでは撮られてるけど、まあ舞台はそのあの時代のそのなんていうのアメリカが舞台なので、
そうね、うんうん、
まあ、メキシコとアメリカの国境沿いにあるそのさびれた村っていうのがまあ舞台なわけなんですよ、うんうん、で、まあ、そこにまあある日突然ね棺桶を背負ったジャンゴがやってくるわけなんですよね、
はい、
ジャンゴーって言いながら言いながらではないなジャンゴーって
流れながら
やってくるんですよ。で、まあとにかくこう謎じゃないですか、そんな男棺桶もね、うんうん、担いでるし、でまあその村ではそのメキシコ革命軍と元南部兵士の抗争がこう繰り広げられていて、うんうん、まあそこにその巻き込まれてしまったなんていうのかな女の人、あの、うんうん、マリアっていう女の人がいるんですけれど、まあ、彼女を助けるためになんかこう別に知り合いやったわけじゃないけどたまたま見かけたから助けるわけなんですよ、うんうんうん、マリアを。でそこからその村にまあちょっとしばらくあの滞在することになるんやけれども、まあ、そこにこう抗争に巻き込まれていくみたいなねでその棺の中には一体何が入っているのか、その棺が開くとき死闘の火蓋が切って落とされるみたいなことが書かれてますけれどまあ卑怯ですよ私の感想はなんて卑怯なってい
や、ね、あの、うん、改めて見直して、うん、ほんまじゃんろくでなしやなと思う、
ね、ほんとろくでなしよまああの、まあ、全然用心棒じゃないしね、
ほん
で、
う
ん、そうそうそうそうまあなんか誰を守るっていうわけでもなく本当になんていうのかなどうしようもないクズ男なんですよジャンゴって
あの見返したらほんまに、うん、あのメキシコ革命軍の将軍の方が、はい、キャラクターとしてはいいやつっていうね、
そうなのよねなんかさもう勝手にすごいこう完全懲悪な話なのかなってやっぱ思っちゃうんやけれども、うんうん、全然そんなことはないよね、
全然そんなことないっていう、
そう、
まあ、あのダーティーなやつらしか出てこうへんっていうのもある意味そのマカロニウエスタンの魅力なんやけど、
まあ確かにまあそのジャンゴが、まあ、そのフランコ・ネロが演じてるんですけど、うんすね、まあ本当にさ青い目が印象的で、まあ、夕日のガンマンの時も本当になんてイケメンなんやと思ってましたけど、うんうん、
あのガンマン大連合の時、
ガンマン大連合の時、うんうん、私今なんて言った、
夕日のガンマン、
ガンマン大連合の時にね、本当に今回も美しい青い目で
ね、あの、うん、何回見直しても当時23歳とは思えないっていう、
いやもう何それって感じじゃない35、6ちゃうのっていう、
ね、もうこんな20そこそこのやついてたまるかみたいな感じの渋い感じ、
ドシブ、ドシブやで本当に いやでさ、なんかそのめっちゃ強いんやけど早打ちもすごいし、うん、でもなんか喧嘩すると意外と結構殴られてるというか、人間臭いよね、本当に人間臭い、ね、うんうん、あの映画やったと思うわ。まあ本当に悪党ですよ。どこまで話そうかね、これ。どこまで、まあいいんかな、ネタバレとかも。
どうなんやろな。
うん、
まあ、うん、まあ昔の映画やからね、全然話してもいいような気もするけど、
うん、
どうやろうね。
なんかこう棺桶の中、まあまあ棺桶の中に入ってるのはこのレンコンなわけなんですよ ね、
そう
ね、
うん、
いやーすごかったな、やっぱあれ大画面で見るのすごいよほんまに。
いやもう最高でしょう。いや、うん、この映画ほんまに好きで、
うんうんうん、
あの初めて見たの中学生ぐらいの時なんやけど、
うん、いやでもなんで出会ったんこれ、中学生で出会う作品じゃなくて、
まあそうやね、
テレビでやってたとか。
違う違う違う、なんか、うん、あの、まあ、当時から面白い映画に植えてたから、
はいはい、
あの本とかで、うん、どうやらマカロニウエスタンっていうすごく面白いジャンルがあるらしいっていうのを知って、
うんうんうんうん、
でレンタルビデオ屋に置いてあったから見て、
うん
うん、わーってなって
撃たれた、
そうそうそう
わーってなった、
わーってなって、うんうんうん、であの周辺の友達とかにこう勧めて回ったら、
う
ん、あの局所的なマカロニウエスタンブームが起こって、
すごいな、
ほんまに、うん、あの中学校の一クラスの隅っこだけで起こったブームやけど、うん、
めっちゃええなって、そうそうそう、コルブッチめっちゃええなみたいな。
だからその当時の友達なんか未だにちょっとジョン・ウィックチャプター2にさフランコネロ出てたよとかって教えてくれるみたいな
すごいな、人生変えたね、
変えちゃったね、
うん、そっか、
そ, ういやそれ以降好きで、うん、あの中古ビデオも買ったし DVD も買ったし、
うん、
ブルーレイも買ったし、多分映画館にも行くっていう、
うん、
まあジャンゴファンなわけで、
うん、はいはいはいはい、うん、まあその自分としてはこのリバイバルは
そうついに来たかっていう、
うん、俺の時代ついに来たか
俺の時代というかコルブッチの時代がっていう、
そう、ね、うん、まあでもさもう前も言ったけどさ、うんうん、本当に劇画タッチなんよねこれも、
ね、
なんかなんていうの、まああのなんやろ、西部劇全般に言えることなんか、まあ、私は全然その数見れてへんし分からへんけど、うんうん、とにかく絵がかっこいいんよ。
かっこいいね。
そう、まあ、コルブッチで言うともう手前と奥の関係性みたいな、うんうんうん、前にめっちゃアップで男がいて後ろの方でなんかこうなんかしてる人らがいてみたいなとか、うんうんうん、あとはものすごい遠くからズームするみたいなガーみたいな、
あのタランティーノもよく真似するやつ、ね、
そう真似するやつ、うん、ブワーって言って青い目でパンドヤみたいな俺だ俺だみたいな、俺がちゃんこだみたいな感じのさあれがもうすごいわけよ、集中線の感じが
確かに集中線多いね、
かっこいいなと思って、
そう、あのなんか、うん、やっぱこの時代特有の、うん、あの面白かったら何でもええやろみたいなデタラメ感がさ、
そう、ね、
もう逆に魅力になってるっていう、イタリア人
のそのデタラメさがかっこいいっていうね、そう、
あのなんか敵の一覧がさ、
うん、
あの赤い覆面かぶってる
出てくるね、
うん、ビジュアルセンスすごいなって思うけど、
うんうん、
あの単純に集めたエキストラが、
うん、
あの怖い顔のやつじゃなかったっていう理由で
そんな顔は隠してまえと
そうそうそう
なるほど、ね、
赤い布かぶしとけみたいな、
あそういうことか。 でもあれがすごいさいいよね、なんか
印象残るよね、
印象に残るわ、うん、
やっぱり、
うん、だからなんかこう、まあ、両方出てくるやん、メキシコの方とアメリカの方と、うんうんうん、赤い人たちがアメリカやってすぐに分かるしさ、
ね、
なんかそういうのもあって、
そう、そういう分かりやすさも魅力
だよね、うん、魅力だよね。まあなんかもうストーリーっちゅうストーリーもそんなになくてさ、なんかそれがまたいいよね。
いやだって本当にこれストーリーがどうのって話じゃないもん、
う
ん、
いやもうないもうでも最後感動しちゃったよ、もう本当にうるっときちゃうよね、
純愛よね、
純愛、こう本当に恋愛ものよね本当に
恋愛ものやで、これは
そうよ、お前が愛した女はもういないみたいな風にねチラシに書かれてるけれども
うん、うん、
いや本当に純愛でした。
本当にマカロニ見れば見るほど、うん、あの続荒野の用心棒ちゃんとラブストーリーやってるなってなるもん。
いや私はやっぱこうガンマン大連合から始まってるわけだからさ、はいはいはいはい、すごいちゃんとしてんなって思ったうん、なんかすごいいい作品やんと思って、そう、
ね、
めっちゃ面白かった。うん、
最後あの銃にディープキスして女の人の方に行くからね。
え、何やったっけ。
え、いや自分はずっとそう思ってるんやけど、
うん、
それを周りに言うと、
うん、
あの周りから変態扱いされるんやけど、
うん、
あの最後ほらすごい変わった倒し方で敵をやっつけるわけやん、ジャンゴって。
そうやね、うんうん、
でその前にやってるジャンゴの行為が、うん、もうどう考えても自分への愛情に接吻してるようにしか見えへんっていう、うん
そうやな、
でしょ、
そうやな、まあまあまあ、確かにな、
これは、まあまあまあまあ、ネタバレになるから詳しくは言わへんけ ど、うん、もうぜひ劇場で、うん、あのジャンゴがやってる恋は銃に対する接吻なのかどうかをちょっと確認してほしいっていう。
違うけどな まあ、まあそういう見方も愛ゆえやね、愛ゆえのね、うん、でまあそれに合わせてですね、はい、南海館ではまあタランティーノのねジャンゴつながれざるものもやってるわけなんです
よ。最高ですね。
そう、これは1月31日から、まあ、3週間上映するんですけれど、うんうん、2013年に公開された作品がね3週間やるっていうのもなかなかですけれども、
逆に、
う
ん、あのこのタランティーノのジャンゴもほんまに映画館向きの映画やから、は
い、いや本当に、ね、
映画館で見れるって最高やと思う。
もう冒頭本当にもうジャンゴの焼き直しやからね。
ね、
あ、ジャンゴっていうか続行やの用心棒ね。そうそうそう、もうなんかあの続けて見れるようになってるんですよ。続行やジャンゴ続行やみたいな感じで。
最高やね。
うん、もうジャンゴジャンゴジャンゴみたいな。あ、また始まったジャンゴみたいな。もうかっこいい。本当どっちもいいよね。あのこっちはですね、はい、あのまあ奴隷制というかなんていうのかな。まあ、ある、まあ、ご主人様のもとで人間性を奪われてしまった黒人の奴隷のジャンゴが、
うんうん、
あの主役なんですけれど、まあ、たまたま賞金稼ぎのドイツ人のシュルツっていう人と出会って、うんうん、まあ、あの自由を与えられるんですよ。でそこで2人でその銃 の, なんていうの腕とかもそのシュルツに教えてもらって磨き上げて賞金稼ぎとしてやっていく中で、あの自分の奥さんも実は奴隷になってて、うんうん、あのその奥さんを探したいんやと。でその奥さんがいる農園に行くんやけどみたいな、その奥さんを助けに ね、
うんうん、
まあ、そこにいるのがそのレオナルド・ディカプリオ演じるとんでもない悪党やった、極悪人やったっていう、まあ続行やの用心棒との違いと言いますとね、
はいはい、
血の量ですね。本当にもうなんかタランティーノはすごいね、血の量がね。
もう、うん、いやでもジャンゴすごいまともな映画やと思うよ、うん、繋がれざるもの自分は、
まあね、
あの血の量はすごいけど、
うん、いやなんかあの吹っ飛ぶ方向違うなとかも思いながらさ、この角度から撃たれたらあっちに飛ぶはずやのにすごい方向飛んでたなみたいなとかさ、まあ、思うこともあるけど、まあ、その辺は爆笑しつつ、でもね泣いちゃうよラストは。
いや、いい映画だって。
本当にいい映画。
もうほんまに最近のタランティーノって、
うん、
あの歴史の被害者に復讐をさせるっていう話がほんまに多くて、
うんうん、
もうそれの最高傑作ぐらいがこのジャンゴつながれざるものやと思ってるからね。
いや本当にね、もうこっちは完全懲悪者で ね、
ね
最後、まあ、スカッとして感動してちょっと悲しくなってみたいなね、うん、感じであの終わっていくんですけれども、
まあ、とにかくこの続行やの用心棒っていうのが、うん、その当時大ヒットした結果、
はい、
もう全然関係ない映画にもジャンゴっていっぱいつくようになってさ、
ね、だからもう何が何やらなわけなんですよ。
とりあえずフランコネロ出たらジャンゴってつけとけとか、うん、マカロニウエスタンやったらジャンゴってつけとけみたいな感じやって、
うんうんうん、
もちろんその中になんか決闘のジャンゴとか、
うん、
情け無用のジャンゴみたいな面白いやつもあるんやけど、
はい、
そういう風な中であのこの続行やの用心棒のジャンゴが主人公じゃないジャンゴの中では、うん、このタランティーノのジャンゴがやっぱり一番面白いと思う、うん、本当に。
いやーね、もう本当にあのコルブッチに対する愛というか、
愛しかないよね、
うん、
本当に
オマージュ、うん、愛すごい詰まってますので、ぜひ合わせてご覧いただきたいんですけれど、
はい、
まあ、全て の、 そのジャンゴの大元となってるのがこの続行やの用心棒なので、
はい、
何かの作品の続きものやろうと思ってる人がいたら違うから全く違うから
オリジナルやから
そう見に来てほしいなっていうところなんですね。
本当にこの映画サブカルチャーとかへの影響力すごいと思うから、
うんうんうんうん、
なんか絶対なんか勉強になる映画じゃないかもしれんけど勉強になるっていうね。
どっち？
え？
まあね、まあ、これを 見て損することはないし、もう本当になんやろな、昔の映画やろとかじゃなくて侮ることなかれですよ。
そうですよ、
うん、本当にめちゃくちゃかっこいいし、まあ、あとね、そのねフランコネロがあのねジャンゴつながれざるもののところで新旧ジャンゴがね出会うシーンがあるんですよ、
ね、
もう本当にあそこグッとくるよね、両方見ていただいた方にとっては。なんかこう D がつくんですよ、あのジャンゴの最初の綴りとして、
ね、う
んうん、でまあ綴り言っていて D はあのなんていうの、発音しないって言ったら知ってるみたいなことを言
ってちょっと食い気味で言うの
もね、そう知ってるよみたいなね、あのそういうなんかこう本当にファンにもたまらない作品になってるし、まあもちろん見てはるとは思うけれども、うんうん、あの改めて大画面でやるっていうことで ね両方ともあの2月ずっと上映してますので、ぜひ京都の南海館にお越しいただけたらと思います。ニコニコですね。まああの T30もきっとニコニコになるんでね、
ニコニコやね、
うん、あのぜひ見に来てほしいなっていうのと、まあ、2月結構南海館作品パンパンなんで、ぜひあのホームページの方で詳細いろいろ見ていただけたらと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はこんなところで、
ちょっとテンション高めで、
はい、テンション高めでジャンゴを2本お届けしました。またお会いしましょう。この番組は大和金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。